健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部、奥津俊明先生です。
奥津俊明です。よろしくお願いします。
奥津先生、はい、早速ですが薬剤部ということで、のお話をお聞きしようと思うんですけど、
はい、
基本的なことからちょっとお聞きしたいと思いますので、
はい、
まずお薬を知ろうと、薬って何でしょうかっていうところからお話しいただけますか。
はい、薬ってまあ何かっていうことなんですけども、まあ大まかに言うとですね、薬にもですね何種類かこうタイプがあります。例えば原因となる菌であるとか、そういったものを抑えるお薬、これはまあ原因療法と言われています。あとは症状を緩和するお薬ですね、対症療法と言ったりするんですけども、あとは予防の目的で抵抗力をもと高める薬、こういったものがあります。あともう一つはですね、病気があるかどうかとか、そういった体の状況を知るために、検査とか診断の目的で使われるお薬という、大体まあ大きく分けてこういったお薬ですね。
検査薬ということですね。
そうですね、うん、
あと薬の形っていうのもいろいろだと思うんですけれども。
そうですね、薬の形っていうのもですね、まあ、一般的に皆さんは、まあ、飲み薬であるとか、あと外用薬っていうような、まあ、貼り薬とか、ね、目薬とか、そういったもの、あとは注射の薬とか、そういった形がいろいろあります。これはそれぞれ、まあ、やはりいろいろな目的があってそういう形があるんですけども、まあ使いやすくしたり効き目を早くしたりとか、あと効果が、長く持続するようにですとか、あと病気や怪我とかその部分にこう直接、効かすためにいろいろな薬の形っていうのは世の中に存在しています。
一つお聞きしたいのは、最近薬をもらいに行くとこですね、お薬手帳っていうお話をよく聞くんですが、お薬手帳っていうのは最近よく聞くようになったのは何か理由があるんですか。
そうですね、お薬手帳自体はですね、やはり皆様に持っていていただきたいものでありまして、そもそもですね、お薬手帳が、こう皆さんに知られるきっかけの一つになったのが1993年にですね、抗ウイルス薬、帯状疱疹の皮膚病で使われる、まあ、ソリブジンというお薬があったんですが、それを、まあ、飲まれている患者様が、まあ、別の病院でですね、抗がん剤のフルオロラシルというお薬、こちらを、まあ、医師から処方されて、飲んだことによってですね、患者様がですね多く亡くなられたということがあります。で、こちらの原因としては、そのソリブジンというお薬が抗がん剤の、代謝を、悪くしてしまう、要は抗がん剤がずっと効いたままになって強く効いてしまって、抗がん剤の副作用で、亡くなられたっていうことがあります、うん、で、それがですね結局お薬手帳とかもなかったので別々の病院にかかられてると、何を飲んでるのかわからないっていうことがありましたので、それで、やはり、知る必要があるということでね、なりました。
一言で言いますと飲み合わせという問題なんですね。
そうですね、
一緒に飲んではいけないお薬を飲んでしまったための事故があって、
そう
ですね、それでお薬手帳が生まれたんですか。
まあ一つのきっかけですね、うん、それが原因というわけでもないんですけども、うん、やはり別々の医療機関にかかられてもらってるお薬、うん、まあ当時はですね抗がん剤の治療のですねことをこう明かされてないまま飲まれてる方ももちろんいらっしゃいましたし、自分がどういった薬を飲んでるのかっていうのもまあわからないような時代背景もあったんですけども。うん、まあ、そういったことで、まあ、飲み合わせっていうのがその事例ではやはり、ソリブジンの薬害事件ということで、うん、出てますね、
うん、やっぱりそうするとお聞きすると薬を飲むのに、自己防衛って言いますか、いろんな薬飲んでてその薬が果たしていいか悪いかっていうのは 今度お医者さんその急に行ったって分かんないですよね。そうそう、薬この薬手帳を持ってるとどういう薬飲んだんだかっていうことの全部分かりますよね。
そうですね、それがすごい大事なことでして、他の医療機関にかかってて飲んでる薬とか、全部ですね、医師とか薬剤師見るとどんな疾患を持っていらっしゃるのかとか、どういった治療の、ね、経験があるのかっていうのがそのお薬手帳の履歴といいますか、見ますと大体分かります。でそれが分かることによってやっぱりですね、より良い治療が患者様本人も受けられるということもありますので、ぜひ、皆様お持ちいただきたいと思います。
薬局に来ますとそのいただくお薬のシールをねくださるんですけど、それをシールを剥がしてお薬手帳に順次貼っていくということなんですね。
そうですね、まずはそこから始まるかと思います、そのシールを貼って、これあと一つ大事なことはいろいろな病院からもらっている、そのお薬手帳のシールっていうのを別々に貼らないで、お薬手帳を たまにですね、2冊3冊いろんなあの病院からのそれぞれ持っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、それだとあんまり意味がないというか、飲み合わせを防いだりとか、そういったこともできないので、お薬手帳は一つにまとめていただいて、なくなればすぐ次の、ね、ものをもらえますので、ぜひそういった形で
一冊にまとめる、
そうですね、一冊にまとめていただいて、であとは特にそこに何も書き込んではいけないということはないので、例えば飲んでて気になることがあったりとか、アレルギーとか副作用のご経験があるとか、そういったものですね、あとは市販薬で、こういったものを買って飲んでるとか、サプリメント、飲み合わせこれは注意しなきゃいけないものもあるので、そういった、ものも、記載していただけるとやっぱり、自分のですね手帳としてやっぱり有効にできるかと思います。
自分の健康管理は自分の薬手帳をつけて、自分で何飲んでるのかということをはっきりさせておけば、履歴が分かればお医者さんもそれを見れば、あ、この薬こういうふうに飲んでるのかということもう分かりますよね。さっき奥先生おっしゃった履歴が。
そうですね、やっぱり旅先とかそういったところでも、急病に、なられたりとか、怪我で、病院かかることがないとも、言い切れません。そういった時にやはりお薬手帳がありますと、そこで、初めてですね、診察した先生も、こういったお薬飲んでるっていうことが分かる、それによってこういった疾患があるのでっていうことで、やはり、うまくいくっていうことがありますね。
じゃあ薬手帳はいつも身につけてハンドバッグに入れたり、男性の場合はポケットに入れたりしておいた方がいいわけですね。
そうですね、なかなか、常に持ち歩くっていうのは難しいかもしれないんですけども、特に、旅行に行かれるとか、できれば、持って歩いていただければ、それに越したことはないですし、今では、紙のお薬手帳だけでなくって、これから、電子化されたものっていうのがまだ、これからっていう感じなんですけども、徐々に出てきています。スマートフォンですとか、IC カードとか、そういったものに、お薬の情報を、入れてですね、それを持ち歩くじゃないですけども、紙のそのお薬手帳とはまた違った形で、やはり有効に活用できるっていう取り組みが現在、いろいろなところで進んでるんですけども、実際これも各自でいろいろなやり方で進めてるっていうところもあるので、なかなか他のところに行ったらその電子化のものがなかなかわからないとかっていうこともあるんで、その辺は徐々に、今後、未来に向けて良くなっていくとは思うので、アナログの、お薬手帳とデジタルのお薬手帳とかっていうのはそれぞれ、メリットデメリットありますけども、どちらでも、持っていただくっていうのはやはりいいかと思います。
先ほどサプリメントとの飲み合わせというふうにおっしゃいましたけれども、最近サプリメント取ってる方多いと思いますが、普通の薬との飲み合わせが
分かんないですよね。
そうですね、
それ何か一番良くないの組み合わせとかありますか？
そうですね、サプリメントに関しては、 まあ、西洋オトギリソウっていうね、お薬で、まあセント・ジョーンズワートとか、まあ、お薬じゃないですごめんなさい、うん、健康食品サプリメントなんですけども、はい、セント・ジョーンズワートとか、そういったものを飲まれてる、患者さんですね。そういったものではやはりある種のお薬の効き目が大きく変わってしまうので、うん、まあ、注意が必要ですし、まあ、それ以外にですねやはりカルシウムですとか、そういったものとか、まあ、サプリメントではないんですけど、まあ、食事とかそういった飲み物といった、まあ、飲み合わせっていうのも、ありますので、
うん、注意が必要ですね。薬っていうのは微妙なんですね。
そうですね。
で、全てお医者様にそれご報告した方がいいんですね。
そうですね。結構、私もご入院患者さんの、まあ、常用薬をですね、うん、入院の時に確認させていただいているんですけども、その時、まあ、サプリメントとか健康食品っていうのを、まあ、確認すると、まあ、最初はねおっしゃってくれない場合も多いんですけども、うん、いろいろ聞くとやっぱりこれも飲んでますとかっていうとお薬に影響する場合もございます、うん、サプリメントとはちょっと違うんですけども、例えば、青汁とか、うん、クロレラとかですね、
ありますよね、
まあ、健康食品の類で、うん、よくね健康のために飲まれてるって方も多いと思います、うん、で、まあ、こういったものはですね、例えば血液をサラサラにする、お薬で有名なものでワーファリンというお薬がね、うん、昔から今も使われているんですけども、うん、これの効き目をですね、弱くしてしまうという相互作用、うん、飲み合わせがあります、うん、なのでそれを飲まれていると、うん、一緒に飲んでると血液サラサラの効き目が減ってしまうので、まあ血が固まって血栓ができて、うん、脳梗塞とか、そういったリスクっていうのが高まると言われているので、うん、飲まないようにという指導はさせていただいてます。
いつも飲んでるのお薬じゃなくてサプリメントとして飲んでてもうっかり忘れてしまってるものってありますよね、
はい、
でこれからは気をつけませんといけないですね。
そうですね、
はい、今日はお薬を知ろうその1というテーマでお話をお聞きいただきました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.commail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは薬剤部奥津俊明先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。